今朝のグローバルトークのコーナーにはスリランカご出身のヤーパ・アサンギさんにお越しいただきました。アサンギさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アサンギさんはですね、2008年11月にまずは愛知県の豊橋にいらして、 それはどうしてかというと、ご主人が留学をなさった
そうです。
ですよね。
はい、
はい、で数年豊橋で過ごされた後、2014年に仙台に移ってこられて、で現在はご主人は東北大学の片平にあります流体科学研究所の、特任准教授でいらっしゃるということなんですけれども、ということはもう17、18年、
はい、
日本に住んでることになりますので。
はい、そうです。
ですね、はい、今はお子様はお二人。
はい、二人います。
はい、はい、上が
11歳で、
はい、
下の息子が4歳です。
あ、そうですか、はい、日本にいらしてからお生まれになったので、
はい、
お子様たちは日本語ですか。
はい、そうです、日本語で育てます。はい、
そうですか。じゃあスリランカの言葉は
家の中ではスリランカのこと、はい、スリランカで使ってるシンハラ語を使うようにはしてますから、もちろん習じますが、でもほとんど日本語を使いながら育てています、育てますね。
そうですか。なんか時々お嬢さんから注意されることがあるそうですね。
あります。
ママの日本語が
日本語そう
、はいはい、
まあその発音は間違いだよとか。
あ、そうですか。はい、さて一方ですね、その防災といいましょうか、災害のことを少しお伺いしたいんですけれども、はい、2004年にインド洋で大きな津波があって、はい、本当に多くの方が亡くなられましたけれど、はい、あの時のことっていうのはどんなふうに感じられましたか。は
い、当時本当にその時スリランカでも大きい津波あったんですね。
あ、そうですか。
そうです。その時、はい、スリランカ人もいっぱい亡くなりました。
はあ、
そう、避難場所も本当になかったから、多くの人がすごい大変なことになりました。
はあ、はあ、でも当時はその津波というものについての知識も
はなかったです。
なかったでしょう。
名前さえわからなかったです。
はあ、はあ、ですからそれこそインド洋津波の時には波が一旦引き波が、
はい、
まず起きて、
はい、そう
です、その後に大きな津波になったので、
はい、
引き波の時に、はい、たくさんの方たちが、
はい、
まさにその海がなくなったところに遊びに行ったり、
はい、行ったり、そう、
はい、
海拾いに行ったりとか、はい、本当に海がなくなったことは嬉しくなったみたいで、
はは
それ見に行ったらしくて、
はい、
多くの人がそれで亡くなったみたいですね。
そうなんですよね。
本当に逃げる時間もあったけど、でもそういう勉強が なかったから、勉強不足だったから、
はい、
亡くなった人が多いですね。
そうですね。そう、津波についての知識がほとんどなかったから。
なかったです。そうです、初めての津波ですから。
そうですよね。
そうです。
はい、で その後日本に移られてからも、
はい、
まあ、スリランカではほとんど小さな地震しか体験したことがなかった、
はい、
アサンギさんがまず豊橋で一回大きな地震に、
はいはい、そうです、
ね、遭われたそうなんですけれども、はいはい、初めてその大きな揺れを感じた時の、
はい、
は どんなふうに行動なさったんですか。
もうこの建物もう終わりかなと思いました、
崩れるんじゃないかと
崩れるかなと思った
あ
もうこれ 人生の最後の日かなと思っていました。
そうですか。
そうです。
もう日本のように、まあ、その耐震基準がちゃんとあって、
そう、
建物の中の方が安全という意識がなかった、
いうことは分かっていなかったです。
そうでしょうね、はい、
それからいろいろ地震の時どういうことをした方がいいのかなとか、
はい、
ネットで調べながら学んだんですね。
はーはー。
それでなんか地震があった時にとにかく自分の頭を守った方がいいということが分かったので、
はい、
それから地震ある時テーブルの中に入ったりとかしてたんですね。
なるほど、 で仙台にいらしてからもしっかり備えてるそうですね。
そうです
ね、はい、はい、その非常食といいましょうか、水や食料も、はい、はい、それからまあ簡易トイレというか、そういうものも大事だっていうことも、
はい、そうです、はい、
やっぱりでもその防災訓練とかそういう知識がないと、
はい、
あのほとんど海外からの方初めての経験だとどう行動していいかわからない、
わからないです、
ですよね、
はい、それは本当に大事です。
そうですね、
皆さん一回だけは参加した方がいいと思います。
そうですね、でしかもあの浅木さんは最近お家を建てられたそうなんですけれども、は
い、そうです、
お家を建てるにあたっても、はい、そのちゃんと家具の固定をするとか、
はいはい、
物が落ちてこないようにとか、そういう工夫もなさったそうですね。
そうです、なんか地震があったらどうなるかなって、なんかあの建物の中に、はい、あの安心安全、で過ごせることはよく考えたんですね、そう、このこんな大きな家具どこに置いた方が頭を守ることできるかなとか思いながら、
はい、
あの間取り作ったんですね。
そうですか。
そうです、
あの小さいお子さんがね2人いらっしゃるので、
はいはい、そうです、
そのことをやっぱり子どもたちの、あの怪我がないように命を守るようにっていうのが一番頭の中に
入ってたことです。
ですよね、
だからそう心ばっかりこういうことあるとなんかあの自由に過ごすことできないですから、
う
ん、
そうですよね。でも先ほどのその津波のお話といい今回の地震の話といい、
うん、
やっぱり知識が大事っていうことですよね。
はい、そうです、
はい、
はい、日本はしっかりしてるから、本当にあのいいですけど、あの、うん、安心安全ということがありますけど、
うん、
でも自分で自分が守るのは一番ですね。
そうですね、
だから一度は、あのその訓練に参加した方がいいと思います。あの自分の周りにある避難場所とか、
はい、
あの前もって確認した方がいいですね、
うん、
その時、うん、あの見るより前もって、あの何かあったらここで避難した方がいいということとか、
うん、
あの前もって食べ物とか、はい、あのなんかちゃんとそういった備えていた方がいいかなと私は思います。
そうですよね、なんかとっさの時に急に何かしようと思ってもできないので、
はい、思ってもそう動けない時もありますから、
はい、
そう動かなくてもあの生きるように自分で生きるように準備した方がいいと思います、
そうですね、はい、ありがとうございます、今日はスリランカご出身の浅木さんに、とてもなんか有益なお話を伺わせていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。